はい、こんにちは。
こんにちは。
今日また中田さんとの対談になります。よろしくお願いします。あれ、聞こえてます？
はい、大丈夫です。
あ、OK ですね。はい。中田さんにですね、2年前に作ってもらったランディングページのなんですけど、まあ、研修ですね。が、まあ、ずっと2年間流していて、まあ、まあ、いろんな方に、まあ、見ていただいてるんですけど、まあ、今、たまたま、そのランディングページから研修に来ていただいた方がいるので、獣医の臨床経験を積むために、今やっている診療の内容と僕の知っている限りの獣医臨床の知識を一緒に診療しながら勉強しましょうというプログラムを今研修中、実施中なので、その話をしたいと思います。
今ちょうど僕が昔作らせてもらえたランディングページ見てますけど、ちょっとなっ
もう懐かしい感じになってます。はい、そうですね。で、特にね、まあ一応実際に本当に何件か来ていただいてはいて、で、まあその中で、まあ本当に卒業してから臨床経験積みたいっていう方も、まあ、ポツポツいらっしゃるんですけど、まあ学生さんにはね、非常にもうこれちょっとめちゃくちゃたくさん来てもらってて、まあでもね、学生さんはね、情報探して、
うん、
あ、こんち受け入れてくれてんだっていうのは届くみたいで、
まあ
学生さんは来てくれます。で、まあそれでそれなりに高額にしてるので、まあ既卒の方は数は少ないんですけど、それでもやっぱり臨床を改めて勉強したいっていう人が来てはくれてはいるんで、で今ね、その今来てくださってるその獣医の先生、卒業して3年目で、ある牧場勤務をされてる人です。で、牧場の勤務だと、まあわざわざ獣医さん抱えてるくらいの牧場なんで、まあ管理いいんですよ。
はいはいはい。
それに管理いいに決まってるんですよ。だから病気ないんですって。
はいはいはい、はい、
だから全然病気ないから、でその方卒業してすぐそっちに勤務になっちゃったもんで、病気見てないんで。
ああ、なるほど。
で見回りとかしてたまにあるんだけど、
はい、
まあ治療はするけど、できるけども、まあ、で、その病気見れないから、そこの会社のね、
はい、
会社の一応費用を持ってもらって、臨床の研修ということで来てもらっています。で、まあ、一緒に車で回ってるんですけど、1ヶ月分が1日ぐらいだっつってました。
1ヶ月分が1日ぐらい？
そう。1ヶ月、治療の1ヶ月分。
ああ、じゃあその1ヶ月分が内田さんのところでは1日ぐらいで濃縮してたんで。
そうみたいな。まあそれはそれでちょっと卒業したばっかりの人にはかわいそうだなと思いながら。
結構、まあ、ハードって言って
る。いや、多分それもう性質の違いでしょうね。だから病気しか見ないって僕、
あ、
当たり前ですけど。で、まあ普通の牧場ではそんな1日で10件も20件も病気の治療しないですから。うん、そうなんですって。で、まあそうですね。それで結構ね、1週間ぐらい立つんですけど、最初はうちのその診療比率なんですけど、繁殖系の治療が半分、
はい、
子牛が4割、
はい、
3割かな、子牛3割で、その他2割、
はい、
みたいな感じなんですよね。だからで、あの宮古島は99% ぐらい繁殖和牛といって、
はい、
子牛を生産する牧場が集まっています。
はい。
うん。まあ、牛知らない人のためについでに言っとくと、別の分野は乳牛と肥育牛があります、
はい、
あとまあ豚鶏なんかはまたちょっとかなり別の話だけど、牛だけで言うと一般的に乳牛地帯なのか、
はい、
肥育牛地帯なのか、
はい、
あの肥育牛っていうのは8ヶ月以降の肉まで、
なるほど、
牛のことを肥育牛って言います、
はい、
なのか、あのこの宮古島であるように繁殖和牛地帯なのか、
はい、
子供を増やすことのみを業としているしなのかがあって、まあ、もちろん混ざってるんですよ各地、はい、でも宮古島はもうほぼ 100% 繁殖和牛のみですで、まあここ1週間ぐらいいてもらって、あの基本的な診療の知識を、あの知識とか技術をお伝えしていく中で、あのここの地域ってどういうふうに見えますかっていう話を聞いてみたんですけど、
はい、
やっぱね、子牛の病気が見れるってなんか特殊な感じですねって言われたんですよ。僕全然自分で気づかなかったんですけど、
はい、
子牛がめっちゃ下痢したり肺炎になったりするって珍しいみたいで、まあなんか子牛に関してはデータが集まりやすいんだな、へえと思ったところですね。
それはその宮古が子牛が多いからとか、
そうです、繁殖和牛地域だから。
なるほど、
そういうことみたいですで、まあで小規模農家が多いので、
はい、
まあ、小規模の、そうね、大きいとこでも200頭ぐらい。で、まあ、半分以上は20頭から30頭かな。で、ちっちゃいとこが多いんで、だから、子牛の病気もポツポツあるんですよ。で、まあ、黒毛和種自体が弱い子牛を産むっていうのもあるんですけど。
ああ、なるほど。
うん、だから、子牛の病気については、まあ、下痢と肺炎が、まあ、大方ですけど、あとはまあ外傷いろいろ、その他はいっぱいあるんだけど、いろいろそういう風にそれが自分の目では分からなかった、当たり前だと思ってた、はい、ちょっと発見がありました。で、あとは、まあ、まあ学生さんとは違うので、その方獣医さんなんで、
はい、
やっぱ現場非常にテキパキと何でもこなしてくれるくれるっていうか、別に作業員じゃないんですけど、あのやってみたらもうやっぱさすがは社会人だなっていう動きで、まあでなんですけど、やっぱりね、一番難しいのは教科書には書いてあることはあるんだけど、知識をどう使うかっていうところですね。IT の世界みたいに、毎年新しい知識が更新されていくということは全然ないんですけど、ないけども、すでにある知識だけど、どうつなげて考えるか、
うん、
聞けば知ってる、それ聞いたことあるなんだけど、じゃあ、目の前に症例が現れたときに、その答えにたどり着く手順みたいのがやっぱりお話できると、ああそういうことだったのねというふうに思ってもらえるみたいで、生理学一番、まあ特に学生さんにも同じような話するんですけど、生理学と臨床のその病気になった時の症状、これのつながり方がよく理解できると早いんですよ、理解が、
はい、
何言ってるかというと、体温が熱くなった時に呼吸が速くなるっていう症状があるんですけど、これが何で行われているか 熱を下げるためなんですけど、
はいはいはい、
病気の症状一症状として呼吸が早いっていうのがあるんですよ。
おー、はい。
でも病気、例えばこの丸々病になると呼吸早くなりますよって書いてある、そこまでは普通の人っていうか、経験の浅い人でも理解できるんです。でも生理学的には熱を下げる仕組みの一つとして呼吸数っていうのがあって、
はい、
この体の仕組みをまず理解して逆に病気の一症状としての症状っていうのは1個あってこれが両方ちゃんとつながってるんだよっていうのが、
ああなるほど、
そう、分野違うようでいて意外と、はい、つながってるんですよっていうのが理解できると、なんていうか身のある知識になるというか、だからいろんな病気の名前を知ってて、かつそれぞれの症状を暗記しているだけだと、
はい、
なかなかそのいっぱい病気の名前知ってても1個に絞りきれないですよ。
あ、
みんな似たような症状を示すんで、
はいはい、
だけど生理学をきちんと理解して獣医的な臨床的な考え方ができると、いきなり確定できないまでも8割方絞り込めるやり方があるんですよ。で、まあ、そういうようなのを実際、症例目の前にして問題出すと、経験の浅い人だと頭真っ白になっちゃうんだけど、考え方の手順さえ分かってれば、理詰めでもうこれしかないよねっていうふうに近寄っていけるんですけど、診断まで。まあ、その辺の練習問題を1日数な、まあ、10件から20件やっていくっていう感じですね。
なるほど、
はい、なんかただ逆に言うと考え方さえ身につけてしまえばほとんど解けるようになるんですよ。これってなんかもうなんか簡単っつったらあれなんだけど、僕もうまあ慣れちゃってるんで当然のようにそうなってるんですけど、特にね本読みすぎてなんじゃこりゃってなってる人には教えてあげたいっす。そんなに頭がいいがためにみんな獣医さん頭いいんで、頭がいいがためにね知識量すごすぎて、うん、迷子になっちゃう人がいるんですけど、そんなすごいねよく知ってるねっていう感じなんですけど、でもねそれいらなかったりするんですよね。
あ、それこそやっぱそういうのが、まあ、現場の知恵みたいな感じなんですかね。
なんかね体を全体を理解する、生体の働きを理解するのが大事。
ほうほうほう。
現場の、まあそうね、そう、僕初めて就職した時に上司に本捨てろって言われて、
お
すげえ反発心を持ったんですよ。
はい、
何言ってんだこのジジイはと思ったんですけど、そうは言わないけど勉強するのは僕は大事だと思うけど、その時言われた意味は今分かりました。そう、頭でっかちになるなと。で、そうね、一応そんなようなことを伝えるんだけど、やった分野としては一番大事というか一番分かりにくくて言えばすぐ分かる分野として、はい、繁殖のホルモンの支配の分野。ホルモンが4つ使いつつあるんですけど、これがどんな順番でどういうタイミングで働くと、青春期がきちんといくのか、それとも病気になってしまうのかみたいな分野をまず最初やって、でそれから子牛の病気の発生する日例ですね、何日例にどれぐらいの病気が発生するのか、でその時の、体の状態がこういうふうに変化していくからここにこの病気が発生しやすいと、で加えて管理方法によって病気が発生しやすかったりそれとも治りやすかったり、ならなかったりみたいな、今3つ言いました、甲子について3つ言いましたけど、これらを全部まとめて分かってると 絞れる病気って2、3個になっちゃうんですよ。
おお。
その軸が3つぐらいあって。
はいはいはいはい。
この日でこのタイミングだとこれとこれとこれになって、でこの体の状態だとこれとこれとこれになって、
はい、
で、
はい、
この餌と餌の感じだとこれとこれになってみたいのが、とりあえず電話で話聞いただけで大体絞れちゃって、 であとそこまで分かったら今度は治療ですね、薬で使う薬の種類をちょっと工夫すると、確定までできるんですよ。
はいはい。
一応そういうような臨床の、診断と治療の方法みたいのをやって、でそれからこの人農場管理、農場勤務の人なんで、血液検査から体の栄養状態、あと群の栄養状態を調べる方法があります。はい、まあ、一群で何頭いるか知りませんけど、問わないんですけど、例えば100頭いる中の、まあ、10頭から20頭採血して、その血液値の平均値を調べることで、今の栄養状態と餌から取れてる栄養の使われ方みたいのが分かるんですよ。
あ、なんかあれですか、ランダム化抽出みたいな。
ああ、そうですそうです、まあ、そういう感じ。平均してだいたいこの牛群は他の群と比べて、血糖値が高いんだとか低いんだとか、はい、アルブミンっていう血中長期の栄養状態を示す値が低かったり高かったり、でそういうのがやっぱ繁殖成績ですね、発情がどんだけちゃんとくるか、受胎率がどんだけあるかみたいなのに関わってくるので、そういう分析の仕方みたいののまず概要ですね、
はい、
これを一通りおさらいして、でそれからあと紐の結び方、
紐
紐ロープですね、
はい、
ロープの結び方、現場で、
はいはい、
バッと紐結べたり牛をガチッと押さえられないと、
あ、
舐められるんで。
牛に舐められてるんですか？
牛じゃないですね、畜
主。あ、畜主、あ、なるほど。
そうそう、とかその人若いんで、
はい、
牧場勤務ですから、
はいはい、
現場作業のおっちゃんとかに、舐められたら困るんで、
はいはいはい、確かに。
ちょっとかっこよく牛をつなげるように、
はい、はいはいはいはい、
ここではこういう結び方をしなっていうのをちょっと練習して、で、あと、あ、そうそう、あとね、運良くというか悪くというか、死体が手に入ったので、子牛のね、で、で、それをちょっと、処分する前に、ちょっと勉強させてもらうということで解剖、解剖の実習をして、で、さらにですね、輸液ですね、輸液方法について、はい、総ざらいですね。輸液療法、結構概念的なものが多くて難解なんですけど、輸液剤の種類とどんな時にどんな輸液剤を使うか、で、あと治療方針の組み立て方ですね、症状に応じて、輸液剤の選択と量でそれから輸液している間のバイタルサインのチェックですね。輸液してる間にこういう兆候が見られたら早くする、遅くする、中止する、変更するみたいな話ですね。であとは、短期的に体を改善するときはこうするとか、長期的に輸液が必要な場合はこういう選択をする、
はい、
みたいな、学術的に難しいことは僕は教えられないんですけど、そういうのは本読んでもらって、最初にまず枠組みを作るような話ですね。
はい、
今までの知識がバラバラになったところを棚を作ってあげるような、ことを教えて、 で、その成果についてはちょっとまだ聞いてないかわかんないですけどきっとできるようになってるんだと思います。
まあだってね、先ほどのコメントで30日分が1日に濃縮されてたおっしゃってたんで、相当レベルアップされるんじゃないですか
だといいんですけどね。そう、今まで僕がもう20年中やってますけど、その中で、まあほぼ臨床に関わってるので、構築されてきた整理棚をお伝えするような講習を今回、ちょうどぴったりの方が来たので、ね、そういう3年目ぐらいで臨床経験少なくて、これから病気に対しての治療を充実させたいみたいな方だったので、まあこれこそ役に立てるなと思って一生懸命やらせてもらいました。はい、一応そんなような研修なので、あとね、全然関係ないですけど、ついでに宮古島観光していただいて
FP の方にもね、結構沖縄らしい写真
そうそう、シュノーケル行ってね、やっぱカメ見てきたりしてね、
あ、いいっすね、
喜んでまして
これ受け入れは随時されてらっしゃる感じなんですか？
あ、そうそう、別に希望があれば、まあもちろんこっちの予定と調整しますけど行きたかったら来てもらってまあそう、真面目にやるとこは真面目にやって、あとはまあこんな土地ですから、
はい
休むとこは休んで、遊んでもらったらいいかなと思います
ね。せっかく宮古島に研修にいらっしゃるんです
。そうなんです。
うん、
まあ、一応そんな近況報告でもあり、はい、そんな研修を具体的にやって記憶が新しいうちにお伝えしようかなということで、はい、研修内容のご紹介でした。
はい、
はい、
興味持たれた方はこれあれですね、VP さんのウェブサイトからリンクが、
あ、そうですね、はい、なので、まあ見ていただいて、まあ興味があれば連絡もらえば調整して実施しますので、はい、よろしくお願いします。
ぜひご興味ある方はご連絡してみてください
はい、ということで今日は、研修内容のご紹介ということで終わりたいと思います。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。